東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いや、土曜日とか日曜日の過ごし方ってどうしたら子供も楽しんでくれるし、親もちょっと楽できるかななんて毎日悩んでるんですが、最近ですね、土曜日とか日曜日の午前中いい過ごし方ができるようになってきたななんて思う時があって、結構大ぶりのホットプレートを買ったんですよ。で、焼肉プレートとか平らなプレートとか、あとたこ焼きプレートがついてるんですけど、それで土曜日の朝ゆっくり9時くらいに起きて、みんなで準備を始めて、9時半ぐらいからですね、鉄板焼き屋さんごっこみたいなことをするんですね。焼き野菜したり、たらこピラフ作ったり、締めでホットケーキ作ってトッピングしたりとか。そうするとですね、気づいたらまあ11時くらいになってまして、しかも朝ごはん昼ごはん兼用みたいな、あら、お片付けも楽っていうことでですね、とってもありきたりなことではあるんですが、意外となんかこうホットプレート出すのってちょっと億劫だったりするんですが、洗い物も少ないしいいなぁなんて思って、最近友達に広めたりしています。さて、今週も始めていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は日経 BP 技術コンテンツユニット長、日経クロステック発行人の戸川直樹さんをお迎えします。これまでの IT やデジタル変革を見守り続けてきた戸川さんに、ビフォーコロナ、そしてアフターコロナにおける DX についてお話を伺います。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は日経 BP 技術コンテンツユニット長、日経クロステック発行人の戸川直樹さんをお迎えしています。戸川直樹、1996年日経 BP 入社、日経コンピュータ副編集長、日経ビジネス編集記者、 IT プロ編集長を歴任。2015年9月、デジタル変革リーダー100名を会員組織化した日経 IT イノベーターズ事業を立ち上げ運営。2018年2月、日経クロステックを創刊し、日経クロステック IT 編集長に就任。2019年4月に日経 BP 総合研究所イノベーション ICT ラボ所長に就く。デジタルトランスフォーメーションをテーマにしたイベント、ウェビナーも多数プロデュース。1996年に日経 BP に入社されたということで、もうそこから本当デジタルに関しては怒涛の革新が行われた時代だと思いますが、いかがでしたか、この20年くらいご覧になっていて。
そうですね、やっぱり一番大きい変化って、まず僕が入った頃って、今ですと当たり前ですけど、パソコン一人一台、いわゆる企業で働く方々が一人一台ずつパソコンを持って仕事を効率化すると、まあそれこそモバイルっていうか、外でも営業活動ができるようになるとか、あと今だともうスマホも企業が一人一人に配布して生産性高めてる、いろんな顧客サービスを高めてるっていうことで、とにかくデジタルデバイスが相当普及して、まあ、もちろん笹川さんご存知のとおり、インターネットとかネットの普及で、はい、とにかくどっからでもいろんな情報にアクセスして、いろんな情報に入力して、そういう意味で言うと生産性をすごい高めてきたっていうことが一番大きいですかね。で、とにかく企業の中でコンピューターシステムを使って、とにかくまあ従業員の方々の生産性効率化をしましょうっていう動きですとかね、あとやっぱりまあ顧客サービス、まあどんな企業も取引先、まあいろんな顧客、いろんな会社とお付き合いしてるわけですけど、やっぱりそういう方々にとって便利なものを提供するためにテクノロジー IT を使っていろんな施策、いろんなプロジェクトを進めてきたっていうのがもう本当たくさんあって、その中にはうまくいったものもあれば、まあ、ちょっと調子が良くなくて、はい、ちょっとお金たくさん使ったのに あんまり成果出てないっていう悲しい出来事もね、いくつかあったりして、本当そのシステムをの仕事、システムを作るっていうプロジェクトの中にいろんなドラマとかがあって、とってもエキサイティングな25年でしたね。これからもそれが続くと思いますけど、はい、
そうですよね。でも DX サーベイ、まあ、DX の調査、はい、900社の実態と課題分析ですとか、はい、DX サーベイ2ウィズコロナ時代の実態と課題分析などを、うん、企画執筆編集もなさっているということで、
はい、
一般的にはその DX 化推進している会社さんが、うん、そのコロナ禍においてコロナに後押しされて進められたっていうイメージがあるんですけど、うん、やっぱりコロナ前後で DX に関しては大きく進歩があったんでしょうか。
ペーパーレス化とテレワークの推進で、これがまあ良くも悪くも強制的に進んだっていうのがもう調査結果でもすごい分かっていて、まあとにかく在宅勤務できるようにしようとか、まあそういう取り組みがもう一気に強制的ですけど加速しましたね。
あの有事にこう何かがぐいっと押し進むっていう状況だったわけですね。
いや本当それはもう実際いい方か分かんないですけど、今回の件でデジタルっていうことに関心を持って、あと協力的な人が増えたっていうね、 CIO、まあ、いわゆるシステム担当の役員の方とか、まあ、今でいうと CDAO っていうデジタルのオフィサーですよね。そういうリーダーの方々、まあコロナは良くない、でもまあこの出来事が、まあ、デジタル化とか働き方とかいろんな人たちの意識をいい意味で変えた面もあるっていうことは、もちろんあの負の面もあるので、あの一概にあれですけど、デジタル推進という切り口では一つのいい出来事だったのかなと僕も思っていますね。
DX、うん、ちょっと皮肉にもコロナ禍で進んだという現状があったということですね、は
いはい、うん、いろんな人たちの価値観とか考え方とか常識をちょっと刺激したっていう意味で言うと、必ずしも悪いことばかりじゃないということですね、うん、コロナっていうのはね。
冒頭でこの20年ほどは本当に変革の時代だったというふうに、はい、あの戸川さん分析なさっていましたが、特にこの5年間の業績の変化、
うん、
この5年間の業界の変化で見られると、うん、そのまあ、特に DX に限ったことではなくてもいいんですけれども、うんうん、そういうデジタルの分野をご覧になっていて、この5年の区切りだといかがですか。
いやもう5年前というもう少し前ぐらいからですけど、やっぱりもう笹川さんもご存知クラウドっていう言葉とか、うん、やっぱりもうスマホとかアプリとか、とにかく、まあ、SNS ですね、とにかくいろんなテクノロジー、こう一般の人々が使っているものがどんどん企業の中でも使われ始めて、いわゆる顧客とのそのやり取りももう今だとアプリでつながってるとか、今だと EC サイトウェブサイトでつながってるとか、でリアルとオンライン、まあ、いわゆるネットのハイブリッドですよね、うん、オムニチャンネルって言葉で一時期流行りましたけど、とにかくあらゆるサービスがデジタル化されてきたっていうことがやっぱり一番大きくて、あと昔だと簡単に言うと100万円かかってましたよっていうものが、今だともう下手すると10円ですよみたいな世界観で、知恵さえあればいろんなデジタルサービス、 IT 製品、ツールを使いこなしていろんな新しいことができるっていうところが素晴らしいところで、前だとお金がないからできませんとか、人材がそんな豊富じゃないのでデジタルって言ってもなかなかうまくできないんですよねっていう、まあちょっと半ば諦めとかちょっとネガティブなそういう面があったのが、今はだから言い訳できない時代でもあるのかなっていうふうに思いますね。やる気さえあれば、知恵さえあれば、なんかトライできる、お金だけじゃないぜっていうところが僕はいい世界観に来てるのかなっていうふうに思っていますね。
少し前だとエンジニアの方じゃないと扱えなかったようなデジタル分野の技術が、うん、今ってその、うん、どの社員さんでも使えますよっていうような簡単なところに落とし込んだあのプロダクトを出されてる会社さんすごい多いので、なんか社員さん一人一人ができる技量が上がった感じはしますね、
うん、そうですね。テクノロジーも進んで、そう笹川さんおっしゃる通り、ローコードとかノーコードって言葉がね、うん、はいはい、ありますけど、もうそんなにプログラミングに詳しくなくてもアプリケーションとかシステムが簡単に作れますよって時代があの来てるっていうこともおっしゃる通り、今のこう5年の変化としては大きいですよね、
はい、ちなみにこの5年とかこの10年でその今あの管轄なさっている、はい、あのメディア、
はい、日経クロステックですね、
はい、日経クロステックでの、はい、うんうん、記事のタイトルとかもきっとすごく編成なさったのかなって気がしていて、うん、もちろん DX も多いと思いますし、きっとね10年前によく取り上げられてたみんなが読んでた記事と今読んでる記事ってきっと全然違いそうですよね、うん、
日経クロステックってまあもちろんあの IT とか建設分野とか先端技術分野をまあそういう技術情報を取り扱ってるデジタル媒体なんですけど、変わらず読まれてるのはやっぱりトラブル系の記事なんですね。まあ単純に言うとよくシステム障害とか、
はいはい、
どっかの ATM 止まっちゃったよとか、どっか の、まあ、あの現場で崩落事故ですとかね、あと品質いわゆる、まあ、リコール問題とか品質不正とか、まあ、そういうキーワードって笹川さんも聞くと思いますし、以前の仕事でもニュース読んでたと思うんですけど、
そうい
うものは、はい、残念ながら変わらず読まれます。
あ
のやっぱりそういうのはメディアとしてはやっぱりそういう、こうトラブルのことを書く、まあ、それについてやっぱり知りたいっていう読者の方も多いんで、うんうん、あれですけど、変わってきたところっていうのはやっぱり今ですとね、 AI とかクラウドとかそういう言葉がやっぱり入っていると、機械学習とかそういうキーワードについてはやっぱり少しずつ以前よりも読まれるとか、あと今だと量子コンピューターですとかね、
うん、
あのそういうところありますね。あともう一つキーワードで言うと、リスキリングって言って学び直し、いわゆる今デジタル化人材を増やさなきゃいけない、もうちょっとあのなんか専門家だけじゃなくていろんな仕事をしている方がデジタルの素養を持てば、あこういうサービスをするときにこういうテクノロジー使うと、うん、もっともっとお客さんサービス良くなるんじゃないかっていう、そういうことを想像するためにある程度の知識が必要ですよね。なんか僕はもうプログラミング嫌いですとか、 IT はもう音痴なんでもうお任せします、もうその仕事は僕の仕事じゃないですっていう人が多いと、やっぱりなかなかいい仕組みを作ろうとか顧客体験を強化するためのなんか施策をやろうって言った時にもやっぱりなかなかいいアイデアが浮かんでこないんで、今企業ってそういう意味で言うとリスキリングっていうか学び直し、そういうデジタル教育みたいな力を入れてるとこが増えてるんですね。なのでそういう記事も今読まれますね。やっぱり教育って大事ですし、やっぱり社員を大事にしてるっていうメッセージにもなるじゃないですか、
はい、
今の方々ってその会社のもちろんお給料も大事なんだけども、その会社でやっぱりキャリアとしていい人生になりそうか、勉強できそうかっていうことも考えてる方も多いので、今そういう意味で言うとそのリスキリング学び直しみたいなこう活動っていうのはとてもいいことだなと思っていますね。
あのビフォーコロナそしてコロナ禍と今お話を伺ってきて、うん、この後じゃあもう本当に世の中が一旦落ち着いたねって全員が認識した後ってどんな変化があるのかなというのが聞きたくて、やっぱりその働き方とかが変わったじゃないですかコロナ禍で、うん、
はい、
ただその後に継続できるのかできないのかっていう話もありますし、いい効果がさらに生まれてくるのかっていうあたりぜひ分析をお聞きしたいです。
いやもう笹川さんのその答えを僕も知りたいぐらいですね。で今いろんな方々ともコミュニケーションしてますけど、やっぱりまあ今少しコロナが落ち着いてるとか、まあ、ちょっとこう今の状況ではすごいレガシーな日本企業ではまた出社の方が増えていて、なんかちょっと元に戻りつつあるなっていう会社もあれば、かなり今みたいなそのハイブリッドな働き方、いわゆるリアルもネットも両方そのテレワークもいろいろと混在して働くんだっていう会社もまあ増えてきてるんで、そのあたりこうどっちが正しいとかっていうのは難しいと思うんですけど、ただあのどの会社も働き方についてはまあ選択制、個人の自由に委ねようって思ってる会社も増えてはいます。ただ結局あの会社ってやっぱりこうなるべくルールって一つっていうか増えない方がいいんですね。だから A さんの働き方 B さんの働き方全部許していくと管理がとても煩雑になる、評価も難しくなるっていうことで、やっぱそこについてはこれからやっぱ働き方については人事部門の方とかね、経営者にとってはとてもチャレンジングなことになっていて、僕なんかもすごい管理をする立場になるとどういう働き方が本当にいいんだろうかと、一番いいのは個人が一番パフォーマンスを発揮してもらうために選択性がいい、それが理想です。でも管理していくときにそれで果たしてきちんと組織として成り立つんだろうか、不公平感は大丈夫だろうかっていうのはこれからチャレンジになっていくと思うんで、まあいろんな企業を取材して何がまあ正しいとか一つの姿とかいくつかの姿なのかっていうの、僕もちょっとそれはなんか追求してみたいなと思ってますね。
評価軸って本当に難しいので、うん、日本って大体がこう時間制になってたじゃないですか、はい、で裁量労働制もあったと思うんですけど、うん、そういう意味では今戸川さんのお話伺ってこれからなんかちょっとアメリカとか諸外国のような実力を反映した 評価軸が出てこないとそれこそ不公平を感じたりとかするっていう意味では、うん、日本の企業変わり時なんですね。
そうだからその評価もよく実力成果主義って言葉もかなり前からありますよね、でも本当に実力成果主義だけで本当に人間って生産性が上がってハッピーなのか、要は人間ってずっと僕わからないですけど体調がずっといいわけじゃないし、
はい、
いろんなことがありますよね。イベントがその時にこうなんか実力成果主義って例えば5年間だけ働くってなったら多分いいと思うんですけど、日本人のメンタリティにそれが合うのかっていうのは僕もちょっと一概に日本人って何者かってそんなことはあれですけども、なんかもっとこう長いスパンでパフォーマンスが発揮できるようにしてある程度こう長く働けるっていう、今の日本の雇用形態が必ずしも僕は悪いと思っていないので、変に実力成果主義もどうなんだろう、じゃあどういうふうにするとその人が幸せでね生き生きと働き続けられるかって多分ずっと模索しなきゃいけないし、今ある制度が全て正しいわけでもないし、でもよく欧米で言われている制度が本当にいいものでもあるのかっていうのはやっぱり検証しないといけないっていうか、だからどこに軸を置くのかですよね。生産性なのか幸せなのかゆとりなのかとか、そういうことってとってもこれから経営者の方とかリーダーの人たちはやっぱり何が人間にとっていいんだろうとか日本人にとって幸せなんだろうっていうのは今考えなきゃいけない時期なのかなって、多分答えはわからないですけど、僕は最近なんかどういう働き方がこの組織にはいいんだろうっていうのはやっぱり考えますよね。
でもなんかそれで言うと例えば新卒だったら自分がとか、転職を考えてたら自分がっていう時に、それぞれの企業が今までってやっぱりこういう業態ですとか、
はい、
給料これくらいですっていうようなことでしか選択の余地がなかったですけど、いやうちは社員の幸せに働けるっていうことを一番大切にしますとか、そういう意思表明がそれぞれの企業にあると、なんかその選択するときに見る観点が変わってくるっていうか、もっと楽しくなりそうですよね、仕事の選択が。
今そういう方向感に向かってると思ってます、SDGs とか、いわゆるまあ持続的に成長する企業ってどういう取り組みが必要かというのは一応まあきちんとこう定義されてますけど、でもやっぱり良い企業って何なんだろうっていうのはすごい皆さん感じてるんじゃないですかね。要はもちろん人によって良い企業の定義って給料が高ければいいというところもあれば、もうとにかくゆったりできるところがいいとかいろいろあると思うんですけど、そういうものをまあ企業個々が何をこう軸足において、まあ理念とかミッションとかまあいろんな言葉ありますけど伝えていくかということで、やっぱりその企業の存在価値であり、その働く人々のなんかロイヤリティ、忠誠心とかいろんな言葉ありますけど、そういうことを高めていって競争力を上げていく、まあ企業ってやっぱり儲けなきゃいけないので綺麗事ではダメだと思いますけど、でも儲けるための手段とかその伸び方っていうのは生産性だけじゃなくてウェルビーングって言われてる働きやすさとか働きがいとか、そういうこともこう今回のコロナっていうのはいろんなことを我々に考えさせるきっかけにもなって、なんか今までずっと惰性で生きてたのがこれから何しなきゃいけないんだろう、どうすると次の世代の人たちがもっともっとハッピーになるんだろう、知恵を使ってこなきゃいけないだろうなと思ってますけどね。
人生一回きりなんだなってコロナ中にみんな一回は認識しましたもん
ね。いや本当そうですよね。
いやでも本当に戸川さん日頃からテクノロジーの分野ずっと見ていらっしゃいますが、テクノロジーが変えるちょっと先の未来の風景を頭の中にあるものを共有していただきたくてですね、
もう始まってると思いますけど、やっぱり AI とかロボットっていうのがもっとそのコモディティ化されてっていうか、いろんな企業が使いこなして、すでにそういう会社増えてますけど、やっぱり人間があんまりやりたくないこととか危ないこととかそういうものっていうのはどんどんその機械AI とかに置き換えていって、やっぱり人間は創造的な仕事、かっこよく言うとクリエイティビティの高い仕事とか、やっぱそういうものにこう時間を割く、そこに割く時間が増えるようなことになると、なんかもっと面白いのかなっていうか、きっと人の幸せにつながる、一方ででも人間が面白いと思ってる仕事をなんか機械がどんどん奪ってしまうと、人間って何のためにいるんですかってことになるんで、そこのなんですかね、こう線引きというかデザインですよね。何にが人間がやり、何がまあ機械 AI、コンピューターがやるのかっていうことをきちんと設計していくことが 重要になると思いますけど、それをうまく設計できればとってもこう便利な時代になるっていうか、まあ今でもスマホ使ってこんな時代が来て地図なしにこう誘導してくれるなんて世界って、まあ少なくとも僕は小学校の時には想像もしなかったんですけどね。だからそういう意味で言うと大事なことはやっぱり常にそうですけど、技術と人間がどう共生するかっていう、そういう幸せな世界観をデザインするってことがすごい求められてるんだろうなっていうふうに思ってますし、そういう時代は必ずいいことがあると信じてますけどね。
より我々人間が生きやすいような社会を構築するためにコンピューターをうまく使いこなす、
そうですね。だからスマホとか使いこなせてるおじいさんおばあさんも増えてると思いますけど、とはいえまだ難しいと思ってるんですね僕は。だからそういう意味で言うと、もっともっと簡単に使える端末なのか、そういうデバイスですねがもっと増える。でとにかくハンデのある方、いわゆるいろんな性別の方も、とにかくあらゆる人たちがなんか快適にそのコンピューター、いわゆる新しいそのデジタルの世界で、あ今よりも便利になってるなとか、前こういうことをやるだけでもすごく億劫だったんだけど簡単にできるようになったなっていうことが一つでも二つでも増えていくっていうのがこれからの時代で、やっぱりそれはすごくいろんな人にとってなんかいろんな機会を増やすっていう意味で言うとすごいいいことだなと思いますね。ちょっと負の面は置いといてですけどね。
いや本当に幅広く知識教えていただきありがとうございました。とても勉強になりました。またお話聞かせてください、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今夜は日経 BP 技術コンテンツユニット長、日経クロステック発行人の戸川直樹さんをお迎えしました。さまざまお話あった中で、私やっぱり後半にあった評価軸が変わっていくのではないかという話、印象に残りました。コロナ禍で働き方が変わったことによって、じゃあその公平性を保つために評価軸が変わっていったりして、会社の大切にしているもののこう発信とかがよりしっかりしていくであろうっていう、今後起こりうる変化、確かにそうなっていきそうですし、よりワクワクする会社の選択ですとか働き方の選択ができる社会になっていきそうだなと思いました。長年にわたって企業の DX を見てこられた戸川さん、ビフォー、そしてアフターコロナの時代の在り方、そして未来についてデータに基づいたお話、たっぷりと伺いました。デジタルフォルン、フューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。